お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編100編、101編、そして102編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、詩編100編の学びに入りますが、この詩編は詩編94編から始まって、この詩編で終わる素晴らしい一塊の詩編のグランドフィナーレです。この部分で私たちは王としての主イエス・キリストを見てきました。エホバは王です。詩編93編では、主は王であられ御慈をまとっておられるということを見ました。この言い回しは主が再び地上に来られる将来のことを語っています。主が最初に地上に来られた時には、主は御慈をまとって来られたのではありませんでした。しかし主は、今度はこの詩編に語られているように御慈をまとって地上に戻って来られるのです。詩編94編の一節は次のように始まります。復讐の神、主よ。主が再び地上に来られるとき、主は物事を正しくされます。私たち人間には物事を正しくすることはできません。なぜなら私たちには悪意があるからです。主はそのように支配されることはありません。主は正しさを立証されますが、主には悪意はないからです。詩編95編の一節には、さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼうとあります。また96編の一節には、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え。そして97編の一節には、主は王だ、地は小躍りし喜べ。そして98編の一節には、新しい歌を主に歌え、主は苦しい技をなさった。そして99編の一節には、主は王である。国々の民は恐れおののけと書かれています。そして偉大な章詠、詩編100編は、一連の詩編の締めくくりにあるハレルヤコーラスです。この詩編は、このとても貴重な一塊の詩編の栄光に満ちたフィナーレなのです。詩編100編の本文に入りますが、1節から2節。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。神様はあなたに不機嫌な顔で神様の前に礼拝に来てほしいと思ってはおられないのです。私たちが不機嫌な顔になる時はあります。問題が私たちを取り囲んでいる時、誘惑に任されてしまう時、あるいは悔い改めて神様の御前に行き、許しを請う時です。私たちは神様に自分自身を投げ出します。でも、そのどれも礼拝ではありません。神様を礼拝するのは、神様を賛美するために神様のもとに行く時です。神様はあなたに喜んでいてほしいのです。全地を主に向かって喜びの声を上げよとありますが、これにはすべての人が含まれています。これは全世界的な賛美です。全世界が、民皆喜べ、主は来ませりと歌うことができる時が来るのです。喜びをもって主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれとありますが、主を賛美し、主を礼拝し、そして主に栄光を期するのです。どうでしょうか、あなたの教会では、礼拝の中に十分な賛美の時を設けておられるでしょうか。 私たちはもっと神様を賛美し、喜び歌いつつ、神様の御前に行くべきなのです。この詩編は、ちょうど偉大な章詠のようです。神様の御言葉の中には、多くの章詠がありますが、私たちはエペソ人への手紙、一章の三節の章詠を歌うことができます。エペソ人への手紙一章の三節にはこのように書かれています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここに約束されているように神様はすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいました。また、黙示録の一章にも、もう一つの素晴らしい章詠があります。黙示録一章の五節から六節。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように。アーメン。世界中がエホバに向かって大きな声で賛美を叫び、力強いハレルヤを歌うようにと召集されています。なぜなら、その日には世界中がエホバを知っているからです。詩編100編に戻りますが、次の節は、なかなか興味深いものです。神様を創造主、そして贖い主として表現しています。100編の3節。知れ。主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。主が神様であることを知らない人たちが大勢います。多くのクリスチャンがこの事実に気づいていません。最初の迫害が起こった時、初代のキリスト教会で人たちがエルサレムの教会に戻ってきて何が起こっているかを報告しました。彼らの報告は教会を祈りへと動かし、彼らは次のように言って祈りを始めました。使徒の働き4章の24節。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。そういうのは簡単だという人がいるかもしれません。しかし問題は、あなたは今日、そのように信じておられるかということなのです。主が神様でないように行動している多くのクリスチャンたちがいるのです。詩編記者が、知れ、主こそ神、主が私たちを作られたと告白しているように、神様は創造主です。私たちは神様をそのようなお方として礼拝すべきです。なぜなら、神様はあなたの全知全能の創造主だからです。神様はこの宇宙を作られた方なのです。さらに私たちは神様を創造主として礼拝するだけではなく、私たちは主のもの、主の民のその牧場の羊として礼拝すべきです。どのようにして私たちは主の牧場の羊になることができるのでしょうか。それは、あがなわれなければなりません。羊飼いなる方が羊のために死なれたのです。羊が自分の羊飼いのために死んだのではありません。この詩編の中で語られている羊はどの羊でしょうか。この羊はイスラエルです。主は彼らの羊飼いなる方でもあるのです。主イエスは彼らに、ご自分にはイスラエルの群れに属さない他の羊もいるのだと言われました。主はイスラエルの羊飼いなる方ですが、もし私たちが主に属しているのなら、主は私たちの羊飼いでもあり、あなたの羊飼いでもあるのです。四節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し、皆を褒めたたえよ。神様はあなたがこのようにご自分の御前に入ってくることを望んでおられます。先日ある人がこんなことを言っていました。自分は過去に偉大な教会の一つであったところの礼拝に出たことがあるが、あれほど完全に死んでいる場所は これまでに見たことがなかった。一体何が問題なのでしょうか。それは人々が自分の心に賛美を持たずに教会に来ていたからです。彼らは神様に対する感謝を自分たちの心に持たずに礼拝に来ていたのです。彼らは感謝しつつ主の門に入らなかったのです。どうでしょうか。あなたは毎日日曜日に感謝と賛美を持って教会に行っておられるでしょうか。五節。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実はいよいよに至る。その恵みは常しえまでとありますが、慈しみ深い神様の恵みは決して尽きることはありません。エリアが助けたヤモメの亀の中の粉のように、神様の恵みは決してなくなることはないのです。さて、詩編101編の学びに入りますが、これはダビデの詩編です。王なる方への賛美を語る6つの詩編、101編から106編からなる小さな一塊の詩編の最初です。この賛美歌の主題は、主イエス・キリストです。主が義と平和の王なる方であり、主がこの地上を治められるようになるのです。この詩編は、ダビデの統治の中には全く当てはめることができませんから、予言的な詩編であるはずです。この詩編は、神様がダビデに、ダビデの家系から出ると言われた人なる方の来られる将来を見通しているのです。イエス様がベツレヘムでお生まれになるまで、ソロモンのことでも、その他のダビデの家系のものについてでもありませんでした。なぜなら主は、ダビデの家、彼の家系から出られた方だったからです。ですから、詩編記者が歌っている人なる方は、主イエスのことです。詩編101編の本文に入りますが、一節。私は恵みと裁きを歌いましょう。主よ、あなたに褒め歌を歌いましょう。他の詩編もそうであったように、この詩編も神様への賛美を歌うことから始まります。私は恵みと正義を歌いましょうとありますが、恵みと正義とは今日相入れません。人間がそのバランスを取るのは難しいことですが、神様にはそれがおできになるのです。罪を裁き、罪人を救うための主のおかかりになった十字架での贖いに、私たちは神様の恵みと正義の美しい一致を見ることができます。二節。私は全く道に心を止めます。いつあなたは私のところに来てくださいますか。私は正しい心で自分の家の中を歩みます。ダビデがこのような心で家の中を歩んだとは思いません。ここに出てきている方は、贖い主であり、父なる方のただ一人の御子である方のことなのです。王なる方は、人の子として語られています。主は地上では人の子であられたことに注目してください。贖い主としてのご自分の技の中では、主は父なる方のただ一人の御子でしたが、主は神様の御心に従われる立場を取られました。主はこの地上におられる間は低い立場におられましたが、自ら進んでそうされたのです。主は私たちをより高いところに連れて行ってくださるために、低い立場を取られたのです。主が地上におられる間、主は父なる神様の御心を行うことがご自分の食べ物であり、飲み物であると言われました。そして主はご自分の父の御心を完全に成し遂げられました。主は私の時とご自分が呼ばれたその時を忍耐深く待たれました。その時に主はあなたと私の救いの技を行ってくださったのです。今日主は神様の右手におられ、今もご自分の父の御心を行っておられます。主は父がご自分を再びこの世に送られる時を待っておられるのです。なぜなら父はこう言われたからです。詩編110編の一節。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、 私の右の座についていよ。またこう書かれています。第一コリント人への手紙15章の28節。万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わせた方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。この箇所はとても多くの議論を醸してきました。本当には何を意味しているのでしょうか。これは主が父なる方に属するこの地上での統治を終えられた後、神様としての地位、三位一体の一つに戻られるということです。さて、キリストがどのように統治されるかを見てください。ダビデは一度もそのようには治めませんでした。詩編101編の4節から8節。曲がった心は私から離れていきます。私は悪を知ろうともしません。陰で自分の隣人をそしる者を私は滅ぼします。高ぶる目と誇る心の者に私は耐えられません。私の目は国の中の真実な人たちに注がれます。彼らが私と共に住むために、全く道を歩む者は私に仕えます。欺く者は私の家の中には住み得ず、偽りを語る者は、私の目の前に固く立つことができません。朝ごとに私は国の中の悪者をことごとく滅ぼします。それは主の都から不法を行う者をことごとく断ち切るためです。ここに書かれているのは、この地上でのキリストの統治の姿です。千年王国の間、あなたは自分の訴訟を最高裁に持っていくことはできません。それはキリストご自身が最高裁であられるという単純な理由からです。キリストだけが唯一の裁き主なのです。父なる方はすべての裁きをご自分の御子に任せられ、主は毎朝一人一人を裁かれるのです。彼らは主の定めた規則に従わなければなりません。主は地上を治められるとき、独裁者になられ、すべての人は主の御心を行います。そして彼らは、正義と裁きをもって治められる王なる方に、新しい歌を歌うのです。さて、詩編102編の学びに入りますが、この詩編は、ゲッセマネでの主の姿を描くメシアの詩編です。この詩編の著者が誰だかは書かれてはいません。この詩編の霊感を受けた大は、悩む者の祈り。彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のものとなっています。この詩編は、ゲッセマネの園での主の苦悩と屈辱を描いています。これからすぐにわかりますが、聖霊は新約聖書の中でこの詩編をメシアの詩編として選んでおられます。詩編102編の本文に入りますが、一節。主よ、私の祈りを聞いてください。私の叫びがあなたに届きますように。ここでは、エホバがエホバに対して祈っておられます。主は屈辱のうちに来られました。ヘブル5章の7節にはこのように書かれています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。ここで、聖であり、義である神様の怒りが、主の上に下されたことを私たちは見るのです。なぜなら主は、あなたの罪と私の罪とを担われたからです。ここで私たちは、人間に起こりうる最も深い苦悩と苦痛とを見るのです。詩編102編の8節。私の敵は一日中私をそしり、私をあざける者は私を名指して毒づきます。これは絶望の深さを表しています。十節。それはあなたの憤りと怒りとのゆえに、あなたが私を持ち上げ、投げ出されたからです。憤りと怒りという言葉は、ヘブル語では最も強い言い回しです。主はこれを耐えられたのです。なぜなら主は、ご自分の前に置かれた喜びのゆえにこれを耐えられたからです。 12節から13節。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御名は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来たからです。主はご覧のように、イスラエルの民のために死なれました。ヨハネの福音書11章の50節から51節には、一人の人が民族のために死ぬことが不可欠だったことが言及されています。そして主は栄光のうちに来られるときに再びシオンを建てられます。それは主の再臨の時です。詩編102編の16節。なぜなら主はシオンを建て、その栄光のうちに現れ。主はご自分の犠牲の死を通して、シオンが究極的に贖われることを知っておられました。詩編102編の25節から27節。あなたは遥か以前に、地のもといを据えられました。天もあなたの見ての技です。これらのものは滅びるでしょう。しかしあなたは長らえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。聖霊はこの箇所をヘブル人への手紙一章の十節から十二節に引用しておられます。そしてもし聖書の著者であられる神様の御霊がこの箇所の意味をヘブル人への手紙の一章の中で明らかにされることを喜ばれなかったなら、私たちは詩編102編がメシアの詩編であることを知ることはなかったと思います。ヘブル人への手紙一章の十節から十二節にはこのように書かれています。またこう言われます。主よあなたは、はじめに地のもといを据えられました。天もあなたの見ての技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように滅びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。詩編102編は、主イエス・キリストに当てはまります。この祈りは、ゲッセマネの園の中での主の困難と悲しみの祈りです。ヘブル人への手紙5章7節に書かれているように、主が高く上げられる前の屈辱です。主は私たちのために苦しまれたので、私たちに同情することがおできになるのです。詩編102編は、ゲッセマネの詩編と呼ぶことができるかもしれません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は賛美のコーラス、そして悲しみの祈りというテーマで、詩編100編、101編、102編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。